はい、皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。梅雨の最中に台風が来たりして、なかなか大変な今年の梅雨でありますけれども、神様の恵みによってまた今日もですね、生かされてまた共に礼拝ができるということを本当に感謝したいと思います。今日はまたコロサイの信徒への手紙の公開に戻りまして、今日コロサイの3章を読みたいと思います。今日の説教のタイトルは本当に価値あるものということでお話をしたいと思います。で、コロサイの信徒への手紙というパウロの手紙を読んでおりますけれども、パウロの手紙はほとんどの場合、同じ形式を持っております。前半は教理的、教義的あるいは神学的な部分、教えですね。後半は実践的な教え、ほとんどの手紙がそのような形になっております。でコロサイ書についても今日から読みますこの3章がより実践的な教え、ということになろうかなと思いますけれども、簡単にこれまで読んできました2章ですね、1章2章振り返ってみますと、そこで何が主に語られたかというと、一番は繰り返しお話しておりますけれども、コロサイ教会に大変大きな脅威を与えていた異端的な教えに対する警告ですね。グノーシス主義とかユダヤ主義とか、そのような主にグノーシスですけれども、このパウロがあるいは使徒たちが伝えてきた福音の大切な教えを歪めてしまう、あるいはこう濁してしまうといいますか、そういうような教えがまだこの教会が始まったばかりなのにですね、この新しく生まれた教会に影響を与えていて、それをパウロは非常にこう残念に思い、また一方で何とかしなければという思いで手紙を書いているわけですね。でグノーシス主義ユダヤ主義などによってその福音の根幹が揺さぶられるというだけではなくて、彼らがもたらしたいわゆる見せかけの宗教性、何かを守ることで救われるとか、あるいは何か厳しいことをやることで救われるとか、あるいは何か神秘的な体験によって救われるとかですね、そういうこう見せかけの宗教性みたいなものがコロサイ教会に蔓延していた。それに対してパウロは警告を与えていました。そしてそういうことを語りながらですね、正しいキリスト論といいますか、キリスト理解ですね、イエスキリスト理解、イエスキリストは実際に人となってこの地上においでになって私たちの罪の負債をすべて背負って死んでくださった、この負債を払ってくださったお方である。しかし一方で彼はこの世界をお作りになって今も支配しておられる方なのであるというですね、救い主であると同時に創造主であるということを語っております。で、これらのことが順番に書いてあるわけではなくて、こうモザイク画のようにですね、いろんな教えがこう重なっているので、こうさーっと読んでも何こうなかなかちょっと捉えどころが難しいところもあると思いますけれども、主に語られているのはそういうことですね。そしてそのキリストによって私たちが救われたものはキリストにしっかり結ばれて歩みなさい、エンクリストというですね、ギリシャ語でキリストの中にという言葉ですけれども、キリストに結ばれて歩みなさい。でもそれは個人的にということと同時に教会を通してというですね、それらのことをしてキリストと結ばれて歩みなさいということを、一章二章で語ってきたわけです。そして今日から3章なんですけれども、今日は3章の1節から4節をお読みして、これから始まるパウロの実践的な教えの特に彼が強調したいと思っている部分について学んでいきたいと思います。コロサイの信徒への手紙の3章の1節から4節をお読みいたします。さてあなた方は キリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれるでしょう。私はこの、皆さんにお話をするので、この箇所をそれこそ何回も何十回も、いろんな翻訳の聖書で読むわけですけど、大体説教で私はこの聖書の箇所を読んでも1回か2回ぐらいですね。こう喋りながら1回さらっと一生懸命読んでるんですけど、一体どれぐらいこの中身が伝わってるかなということはいつも不審に思いながら読んでるわけですが、もう一回読みたいと思いますね。さてあなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。さて今日読んだこの中でパウロが一番言いたかったことは何でしょうか。彼はここで強調していることは何だと思いますか。おそらくこの4行目ぐらいのところですね。上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。これがここでパウロが一番強調しているところだと思いますし、実はこのあと、このいわゆる実践的な教えの中でパウロが、教えようとしている一番この柱になる言葉だと思うんですね。上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさいとパウロは私たちに言ってるわけです。神様はパウロの言葉を通して言ってるわけですが、ではパウロはここで言っているこの上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさいということはどういうことなのかということを考えたいと思うんですね。皆さんこの言葉を読んで分かりました、じゃあそうしますってこうパッと言えますか。多分無理ですね。一体これどういうことなのだろうかと、あるいはおそらくパウロが言いたいことはこういうことだろうけれども、私にとってどういう意味を持っているのか、私が理解するとしたらどういうふうに捉えたらいいのかっていうようなことを考えながらですね、この聞いていただければと思うんですが、もちろんこの上にあるっていう上っていうのはこの空間的な上ということではありませんね。これは天のことですね。神様がおられるところ、イエス・キリストが天に昇られた、弟子たちの見ている前でこの雲に包まれて見えなくなったとありますけれども、天というとなんとなく上の感じがしますが、もちろんこれは空間的に上にあるということではありません、霊的な意味で上という表現をしているわけですけれども、今そこにはキリストが神の右の座に座してついておられます。イエス様はこの地上の働きを終えて父なる神の右に座しておられて、そこで私たちのために取りなしておられますというようなことまで含んでいると思うんですね。イエス様がそこで今私たちのことを思っておられるそのところ、天で、上にあるものとはじゃあ一体何かと、上にあるものに心を留めなさいって言うんですね。上にあるものに心を留めって言われて、上に何があるのかなっていう感じですね。上に何があるんだろうか。心を留めるっていうことはですね、そこに何があるかということが分かってないとね、心止まりませんから、上にあるものに心を留めなさいって言われて、あ、そうか、止めようと思ってもですね、一体そこに何があるのかっていうことが分かってないと心の止めようがないわけですね。パウロは 例えばフィリピ書の3章14節に、神がキリストイエスによって植え召してお与えになる賞というふうに言ってるんですね。ここでも植えっていう言葉を使ってますけれども、パウロはまあこの特にフィリピ書の中で、自分の生涯のことを競技に例えてますね。まあマラソンというか、そういうこの走り続けるみたいなことをよく言ってますけれども、そして最後に神様のもとに行った時にそこで、賞をいただくんだと。なんか賞状なのかトロフィーなのか分かりませんけれども、まあよくやったという声をかけてもらえるのか、それは具体的に何かと分かりませんけれども、何かそこで神様が私に与えてくださるものがあるんだっていうようなことをパウロは意識しているんですね。だからまあパウロにしてみても上にあるものっては言ってますけれども、それがこう具体的に何だということはおそらく表現はできないと思うんです。霊的なものですからね。この地上にあるものじゃないんですから、どっかで買えるようなものじゃない、そこに置いてあるものではありませんから。でもおそらく例えば別の表現をすると、神様が喜んでくださることとか、神の思いにかなうこととかですね、神を喜ばせることとか、そういうような意味を含んでいると思いますね。イエス様もマタイの6章の20節で、富は天に積みなさいとおっしゃってますけれども、これはもちろん誰かに与えることによって富が天に積まれていく、地上に積むんじゃなくて天に積んでいくと。上にあるものを求めなさいというのは、上に富を積んでいきなさいというような意味にも取れると思うんですね。で、一方で地上のものに心を惹かれないようにしなさいって言ってるんですね。地上のものに心を惹かれないように、この世の、さっきのパウロの言葉で言えば賞ですね、この世のいただくご褒美じゃなくて、そういうものに心を惹かれちゃいけない、あるいはこの世の富に心を惹かれないようにしなさい。この世の富に心を惹かれず、天にある富に心を惹かれなさい。この世の賞を目指すんじゃなくて、天にある賞を目指しなさい。そういうふうに言っているわけですね。なぜそうなのかというと、それはあなた方は死んだのであったってパウロ言ってます。あなた方は死んだのである。聖書ぐらいです、こんなことちゃんと書いてあるのはね。あなた方は死んだのである、生きてるけどって突っ込みたくなりますけど、あなた方は死んだのである。もちろんこれは霊的な意味において死んだんだと。バプテスマを受けた時にキリストと共に私たちは死んだんだ。この地上の私たちの思いは全てキリストに預けて、死んだのに等しいものなんだ。霊的な意味においてキリストと共に一度死んだんだよ。またあなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されていると言っています。あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているというんですね。こういう表現は聖書のここしか出てこないです。私たちの命は今神様に預けているんですね。キリストと共に神様は私たちの命を持っておられると、預かっていてくださっている。ここにないって言うんですね。ここにはない、あっちにもあるんだ、あっちにもあるんだから、あっちのことを考えようじゃないかと。お命はイエス様に預けてんだ、神様に預けてんだから、この地上にあるものじゃなくて上にあるものを求めようじゃないか。さらにあなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょうという、これはパウロは再臨のことを意識していると思いますけれども、イエス様がもう一度おいでになるときに、その時に預けた命が返ってくるというか、その時に私たちの本当の命が輝くんだと。さらに言えばこの地上では、この地上の価値というか、この地上の評価では私たちは別に輝く必要はない。天で輝いていればいい。イエス様がおいでになる時にそれはこの地上でも輝くようになると、本当の価値を得てそこで輝くようになるんだ。だから上にあるものを求めて、地上のものに心惹かれちゃいけません。どうですか皆さん、大丈夫ですか。上にあるものを求めて地上のものに心惹かれないように これからやっていきますか、今週大丈夫ですか。私はもう本当にこれ何回も読んで最後に思ったことは無理っていうんです。無理、無理、私自身が無理、上にあるものを求めなさいと言われても地上にあるものに心を惹かれてはいけないと言われてもですね、まず上にあるものを意識するのは難しいです。牧師が難しいって言うんだからね。先生はそういう方もいるし、私はできますという人が、まあ、何人かはいるかもしれませんが、私は非常に世俗的な牧師なので、でも上にあるものっていうのはさっきも言いましたけど、これ目に見えないもので、ね、ヘブライの11章の一節にあるように、信仰とは望んでいる事柄を確信し、目に見えない事実を確認すること、目に見えないって書いてあるんですよ。人間にとって目に見えないものっていうのは意識しづらいんですね。しかもイエス様がおいでになるときに私たちの命も本当に輝くんだって言われてもですね、それいつなんですかと、いつってか分からないって書いてあるんです、聖書に。来週って言われたらですね、今週1週間頑張ろうかなっていう気にはなるかもしれない。今週1週間は地上のことには心惹かれないように、今月は地上のことを捨てる月間にして、イエス様が来るまで頑張ろうみたいなことはできるかもしれませんが、いつか分からないんですからね。これはなかなか大変なことですね。そういういつか分からない遠い未来のことは私たちの動機にはなりにくいですね。一方で地上のものに私たちは強く心を惹かれてしまうんですね。地上のものに心を惹かれてしまう。そもそも私たちは欲張りですから。そうじゃないですか。欲張りでしょ。欲張りじゃないという人手を挙げてください。私は欲張りじゃありません。私は一切の欲を捨ててきましたみたいですね。多分いないと思います。なぜならばモーセの十戒の中に隣人の家を欲してはならないって書いてあるんですよ。それはどういうことかというと、全ての人が隣人の家を欲するからなんです。みんながみんなそういう欲を持っていて、何かを手に入れたいという思いを持つので、それを禁止してるんですね。まあ私たちが一番心惹かれるものはですね、これは物ですね、物欲です。洋服であるとか車であるとか家であるとか宝飾品であるとか、それだけじゃないですよ。旅行ね、国内も海外もバスツアーも飛行機も、自分で行くのもあれ歩いて行くのもあれば、スポーツもそうですよ。ワールドカップ、ブラジル今朝負けてしまいましたね。3対0で、この間7対1で負けて、さらに 3対0で負けて、心惹かれてます。私もね、朝から気になってしょうがない。明日は決勝戦ですから。カープ、昨日久しぶりに勝ちましたね。もうカープが負け続けると、もうカープのことは忘れようと思うんですよ私。長いカープ、生まれた時のからのカープファンですけど、多分伊藤さんも納得してくれると思います。負け続けると、もう私はカープはやめよう、他のチームのファンになろうと思うんですが、それでも今日はどうだったかなと気になってしょうがない、ね、グルメね、美味しいものは食べたい、どうせならばちょっとはいいものは食べたい、テレビで美味しそうなもの出てきたらあれも食べたいこれも食べたい、健康、これも地上のものですよ。健康で、まあ神様から与えられているこの体を健康に保つというのは、これは大切なことですけれども、それ以上ですから今やってるのは。美を求める、十分美しいです。皆さんはそれ以上美しくなくてどうするんですかと思いますが、いやいや、こんなものではありません。私はね、最近なんか美魔女なんて言葉もあるそうですね。勘弁してほしいですね。魔女がこれ以上出てきても困るって感じですけども、それだけじゃないです。それを手に入れるために金が欲しい、名誉を手に入れたい、知識を手に入れたい、自己顕示欲。もう今はですね、もう特に若い 女の子なんかね、自己顕示欲の塊ですね。一番良くないのは AKB48。 誰でもアイドルになれる、ね、私もなれる、あの子たちでいけるんだったら私は絶対いけるみたいにみんな思ってますから、ね、まあ何が言いたいかというと、とにかくこの今のこの時代はですね、人類史上最悪の時代なんです。最も恐ろしい時代に、最も恐ろしい国に私たちは生きているということです。だから地上のものに心を惹かれるなって言われてもですね、到底無理なんですよ。もう人間の欲を刺激するものがもう溢れ返ってますよね。しかもそれがテレビのスイッチを入れるともう24時間垂れ流されてくるわけですから、テレビっていうのは私たちの欲を刺激する道具ですからね。でも考えてみると、それは人類が始まった時から変わってないんです。アダムとエバがなぜ失敗したか、サタンにそそのかされて、善悪の知識の実おいしそうだよ。確かにそれは目に麗しかったと書いてある。これを食べると目が開かれる。だから人間の歴史は欲の歴史なんです。しかもそれが加速してきてるわけです。エデンの園は木一本だったんですが、今はもう木だらけですよ。私たちはこの欲の密林の中にいるんです。もうとても逃げ出せません。恐ろしい時代に来てる。しかもですね、欲しいと思ったらすぐ手に入る。これがね、まあ、私も今日は告白デーですけどね、もう欲しいと思ったらですね、もうインターネットですぐ買えるんですよ、うん、もう気がついたら購入とかしてますからね。ほぼ病気、ね、もう本なんか特に、あ、この本いいなと思ってすぐパッとで届いてから、俺これ頼んだかなみたいな、あ、そういえば買ったなみたいなですね、週に3冊ぐらい来たりするんですよ、恐ろしいですね。でも今朝の新聞出てましたけども、インターネットの販売の世界的なアマゾンという会社あるんですけどね、名前がねアマゾンですよ。欲の密林ですよ、まさにね。そういう意味で作ったのかどうかわからないけれども、アマゾンが無人配達機を作ったそうです。なんか段ボール箱をヘリコプターみたいなのがこう吊り上げてお家までビューンと持ってくるんだそうです。そういうふうになりますよ、皆さんのお家のお庭に。ボタンを押すと10分ぐらいでビューッと飛んできてですね、恐ろしいですね。買うのもね、お金払わなくていいんですか、クレジットカードですか、プラスチックマネー。もう人間が制御できないほどにもう肥大化しているというか、腐敗しているんですね。だから私たちはこの地上のものに心を惹かれるなってパウロが言った2000年前と比べるとですね、パウロ先生、はるかに大変な時代におりますんですが、どういたしましょうかと問いたくなる、ね。まあ、もちろんそのローマ時代も、いろいろ心惹かれるものはあったかもしれません。でもそれ今と比べたら比べ物になりませんね。そういうことを考えている中で、私が思ったことは、あ、これは程度問題かもしれない、ね、ここまではいいけどこれ以上はダメみたいなふうに考えたらいいんだろうか。国内旅行はいいけど海外旅行はダメ、バスツアーはいいけど飛行機はダメかとか、ね、 3万円まではいいけど10万円超えちゃいけないとか、どの程度までいいんだろうかと、そういうことを考えていること自体がですね、もうアウトですね、ちょっとでも皆さんそう思ったらアウトですよ。いや私は心惹かれてると言われてるけど、まあでもそれほどでもない。どの程度までこの許されるとかっていうような、もう要するにそこで言い訳を考えてるわけですね。もうやっぱりそもそも私たちはこの恐ろしい時代に生きていて、さまざまなものに心惹かれてしまっているんだっていうところから始まらないとですね、まあ私いつも申し上げてますけど、聖書いつも言ってることですけど、御言葉は聞くだけのものじゃないんですね。実行するして初めて意味があるわけだから、地上のものにここを惹かれちゃいけませんって言われてですね、はい分かりましたって言っても、実際にじゃあそれをどうするかっていうことを考えなきゃいけないわけです。その時にそれは単に程度の問題であるとか、あるいはこれはいいけどこれは良くないとかっていうような範囲の問題でもない。我々は徹底的にこの地上のものに心を惹かれまくって、もうすでに手遅れの状態だと。イエス様はあなたの富のあるところにあなたの心もあるのだと言われましたけど、我々の富どこにあるんですか。ここにあるじゃないですか。もうここに私たちは富を持ってしまってるから、なかなかやはりこれをから逃れることはできない。一方パウロ先生はこう言ってます。フィリピの3章8節で、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。価値がないじゃないんですよ、損失だと言ってるんです。そういうものを手に入れようと、あるいは手に持っている、まあ、これはこの前にパウロが自分の家柄であるとか自分の能力であるとか、そういうことを語っているわけです。彼は十分に要するに地上のものを持っていた。でもそれが邪魔でしょうがないと。そんなこと思いますか皆さん。私の貯金が邪魔でしょうがない、これさえなければ私は幸せなのにって思わないでしょう。やっぱパウロはそこがすごいですね。損失だと、さらにチリアクタだって言って、ゴミだって火つけて燃やすって言うんですね。燃やせませんよ我々ね、そこまでいかないです。結局この御言葉を読んで私が思ったことは、まずくどいようですけれども、今私たちがこの生きている時代を知るということが大切だなと思いました。皆さんも思っていただいたと思います。世を支配する霊という言葉がこの最初に出てくるんですけれども、まさにこのサタンがこの世界を支配していて、今私たちはいかにもなんか今幸せだ、幸せというか豊かで、まあこの国も安全で、物が余って有り余るぐらいあって、ああいい時代に生きてるなと思ってるかもしれませんが、こんなに良くない時代はないんです。本当に私たちは恐ろしく罪深い時代に生きてるっていうことをまず持って自覚しなきゃいけない。大変なこの試練の中にいるんです。あとはみんなで、山の中に逃げるか砂漠に行くか南の小島に行くか、もう全てのこの世界の欲から孤立するようなところで暮らせない限りはですね、無理というような状況にある。もちろんそういうことはできません。そういう時代に生きているということをまず認識して、次に大切なことは、じゃあ私は何に心を惹かれてしまっているのか、この地上の何に私は心を奪われているのか。おそらくこれが一番難しいですね。気がつかないですから。私が心を奪われているものは何だろうか。 やはりいつも心にかかっていること、あるいはそのことで思い煩ってしまうようなこと、あるいはそのことで人と争うようなこと、人を蹴散らしてしまうようなこと、まあいろんな判断の基準があるかもしれませんけれども、まあ、イエス様は思い煩うなと言われましたが、パウロはそれを自分は先ほど読みましたけれども塵やくたと見なせるかどうか、それぞれ違うと思うんですけどね。でもこれこそがやはり神様の前に私たちは静まって悔い改めて祈り求めなきゃいけないと思うんですね。自分は何に心を惹かれ心を奪われているのか、上のものを求めなさいと言われていても同時にはできませんから、これは上のものも求めながら地上のものを求めることができない。地上のものが私の心を奪っているのは何なのかということをやはり常に考えていかなきゃいけない。そして本当に価値のあるものは何かっていうことを見極める目が必要ですね。本当に価値のあるもの、私たちの心を奪っているものは一つ一つ考えてみると価値のないものなんです。この地上のものは一切価値がありません。それこそ死んだら持っていけないんですから。だからそれは一つの判断の基準になると思うんですね。本当に私が今求めているものは価値あるものなんだろうか。審美眼という言葉がありますね。それは本物であるか見極める。私たちはこの霊的な審美眼を持たなきゃいけない。そして本物の欲張りにならなきゃいけないんですね。本物の欲張りというのはこの地上のことを求める欲張りではありません。上にあるものを求める欲張りにならなきゃいけない。でもこれはくどいようですけれども、今一番難しい状況の中で私たちはこれを始めているということですから、本当に心してかからないとですね、常にこの密林の中で私たちの心は揺れ動かされている。キリストと共に私たちはよみがえったものだ。すでに過去は死んだもの、この地上の命はもうなくなっているはずなのに、あなた方は死んだものなんだと。なのに死んだ世界にいつまでこだわっているのか。このパウロ先生の問いかけに、まあ、ただただごめんなさい無理ですと、でもできないとは言えません、ね、少なくともこれに私たちなりに向かって、努力しなきゃいけない、その第一歩になればと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。私たちは普段気がつきませんけれども、いや気がつかないからこそ恐ろしい、本当に地上のさまざまなことに心を奪われて、そのことで一喜一憂したり、また人と争ったり、あるいはあなたの思いに背いてしまったり、そのようなことがいつも起こっております。神様、どうかまず私たちが今生きているこの時代がどれほど恐ろしいものであるかということを自覚して、そんな中で私たち一人一人が何によって心を奪われているかということを知り、そしてどうかこの地上のものではなく上にあるものを求める思いが少しでも与えられて、本当に価値のあるものを求める歩みをこの地上での生涯において目指していくことができますように。神様、この地上のものを求めるがゆえに世界は争い、またお互いに妬み合い、 混乱しております。私たちはそこから救われました。私たちは今すでに私たちの命はあなたに預けています。どうかそのあなたに預けられた命が現れるときに恥ずかしくないようにどうぞ私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。